介護人材と処遇改善、介護者支援、建設・製造業を苦産業へ。質問者は松本浩一、立憲。介護職員の処遇改善は区独自で取り組める対策もあります。来年度に向け具体的に検討している施策等はあるのですか？
8年度当初予算編成の中で、介護職員、介護支援専門員、居住支援補助や、介護人材、採用活動経費補助の創設等を検討、調整中です。
ケア24について、仕事をしている人が気軽に相談できる体制づくりや、何が相談できるかの周知を行う必要があるのではありませんか？
平日の会所時間を短縮する一方、土曜日の会所時間の延長や、より機能が伝わる故障への変更など、ご指摘につながる見直し案を取りまとめました。
建設業、ものづくり分野を産業振興と横断的に連携させることで、大きな政策効果が生まれると考えます。次期産業振興計画で、建設業、ものづくり産業の明確な位置づけを検討すべきではありませんか？
産業振興計画審議会の答申を踏まえて考えていきます。
ほっと一息介護者ヘルプについて、生活援助に加え、訪問看護による医療的ケア対応のレスパイト枠の新設を。
今後、他自治体の参考事例等を調査、研究していきます。
道路計画をめぐる区長の説明責任を問う。質問者は、井口恵美、無都。区長は、選挙時、道路計画の白紙撤回を繰り返し訴えていましたが、11月13日の朝日新聞の連載記事では、計画について事業認可されたら進んでしまうとコメントし、認可計画は止められないと区長自身が認めたことになります。実際、補助132号線の用地買収は就任以来進められていますが、計画の必要性は認めず、仕方なく進めているのですか？必要で進めているのですか？どちらですか？
都市計画道路について、必要ないと言ったことはありません。用地提供や建て替え等を行う方がいることを踏まえ、区民との合意形成を図りつつ、丁寧に進めます。
事業認可後の中止や廃止は、法令上可能ですが、この間、事業中止のための努力の痕跡は一切見えません。本気なら早い段階で都に明確な主張ができたはずです。同記事で補助133号線については、違う未来を示したいと答えていますが、残任期半年でどうするつもりですか？言いっぱなしで、努力や責任を負う姿勢が全く見えず、あまりにも不誠実ではありませんか？
話し合いの取り組みをしてきました。情報公開し、対話を重ね、合意形成を図る不断の努力をしていきます。
区長部局におけるいじめ対策で、いじめの即時停止を。質問者は田中麻子、医務。学校や教育委員会のいじめ対応は、教育的指導で問題が長期化、複雑化するケースが多いと思います。区長部局が児童生徒を被害者、加害者と定義し、第三者として積極的に介入していじめ行為を早急に停止させれば、いじめ被害者の苦痛がなくなり、現場の教職員の負担も軽減します。 また学校以外に相談ルートが増えることで、望む解決方法の選択ができるようにもなります。杉並区でも区長部局においての子どものいじめ防止対策に取り組むべきではありませんか？見解を伺います。
令和7年9月、区長部局に弁護士等から構成される子どもの権利救済委員による子どもの権利相談救済窓口を開設しました。救済委員は実際に学校等に出向くなどにより、速やかな救済を図っています。相談窓口の周知を、児童・生徒用タブレット端末などを使うとともに、子供が LINE や手紙など様々な方法で気軽に相談できる環境の充実に取り組んでいきます。その上で、いじめを含む子供の権利侵害を救済するための体制については、ご提案を踏まえ、教育委員会と連携し、研究していきます。
高円寺227号線反対。次期道路計画に区民の要望反映を。質問者は松尾由里、杉は。高市首相の台湾有事発言は、日中関係を急速に険悪化させました。発言への区長の評価は？
日中間の対話や信頼関係、経済活動等に影響を及ぼしかねません。区民生活への影響を心配しています。
川北病院側の土壌汚染調査は、20地点余りと全く不十分で表層的です。また、病院創業以来の注射針等危険物の調査、除去も必要です。区は病院が法令以上の汚染除去をすると説明しており、病院に対策を求めるべきではありませんか？
小学校用地に利用することに十分配慮した対応を求めます。
区長は仮称デザイン会議の目的を自分たちで決めるという住民自治の実現と述べました。その後の会議では道路の賛否を議論する場ではないとされていますが、道路計画変更、廃止等の議論を排除すべきではありません。高円寺の補助227号線への反対署名、およそ5000筆が区長に提出されました。優先整備路線から外すべきです。また、133号線、地権者からも、計画凍結等の要望が出されており、区は東京都に見直しを求めるべきと考えます。
次期事業化計画案公表の際、区長から区民に説明する考えです。
密室化している不在者投票、適正化が必要な区立施設の自販機。質問者は堀部康氏、無。不在者投票で大規模な不正投票事件が発覚しました。その原因の一つは外部立ち会い人の未設置です。区内の指定施設、病院、老人ホーム等72カ所における不在者投票の際、外部立ち会い人を設置していた施設は何パーセントですか？
設置率は 15% ほどです。
外部立ち会い人の未設置が多いと思います。直近でも1000人超が病院、特養等の施設内で不在者投票を行っています。前回区長選が当落僅差であったこと等を踏まえ、公正確保が必要であると考えます。
選管としても外部立ち会い人の設置が課題と認識しています。
法令違反で障害者団体連合会が労基署から 是正勧告を受けましたが、同会が区立施設に設置している数々の自動販売機の収益を独占し自由に使用している現状も不適切であると考えます。これら自販機の売上状況を平成29年に公開請求したところ、隠し、報告してきませんでした。丸1、自販機の設置は区が行い。丸2、その収益の一部を同会に対する区補助金として透明に支出し。丸3、区に使途を報告させる形へと変更する必要があります。
団体の主体性を確保するため、現時点で変更の考えはありません。
次の質問では、防線で伏せられた文言があります。防線部は、地方自治法第129条及び杉並区議会会議規則第122条の規定に基づき、会議録に記載しないこととされました。このため、議会頼りでも記載しておりません。その部分は、防線と読みます。区立防線小学校内で、防線へのわいせつ疑い事案が発生。質問者は、田中雄太郎、専。昨年8月、社会福祉法人福音寮が運営する防線小の放課後居場所で、当時の防線が、わいせつな動画を職員に見せられたと証言。警察に捜査依頼しなかった理由は何ですか？
ご指摘の小学校で、そういった事実があったか答えられません。
被害推定児童へのわいせつ行為が組織的に行われ、また、幇助隠蔽されていた可能性があります。他にも発覚を免れ、未だ表面化していない類似の案件の存在も疑われます。加害推定職員はすでに退職したそうですが、杉並区の学童や放課後居場所に再就職している可能性はないのですか？
追跡調査の権限はありませんが、当該職員とのやり取りの中で、区内で働かないということで、我々は今区内で働いていないものと認識しています。
福音寮は令和4年、職員が桃子小のトイレで女児を盗撮し、逮捕される事件が発生しました。令和6年には、同法人の理事長が児童買春、児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。令和4年の段階で福音寮を切らなかった理由は何ですか？
安定した運営が行われていたことから委託を継続しました。
安全な保育環境、保育士の待遇改善。健康に配慮した学校給食。質問者は横田正直、賛成。防犯カメラの映像流出事案を受け、適切な管理の注意喚起を望みます。
他自治体の事例も参考にしながら検討していきます。
特に0歳から2歳児保育に関して、少人数保育を原則とすべきではありませんか？
幅広い保育所等の選択肢の確保が望ましいと考えています。
成年後見人の担い手として、行政書士等の活用を推進すべきと考えます。
成年後見センター内で議論されるものと考えています。
引きこもり支援推進事業の相談員の研修や支援体制整備はどうなっていますか？
国や都が実施する研修情報の提供などを行っています。困難なケースでは、相談員へ指導、助言を行うスーパービジョンを実施する体制を整えています。
新型コロナワクチンの定期接種への公的補助の根拠と補助額は、
予防接種法における定期予防接種の対象となり、同法で区市町村が費用負担することとされています。7年度の補助額は3億6666万円になる想定です。
月1回、モデル校等学校給食での有機米の段階的導入はどうなりますか？
一部であれば、全く可能性がないことはありません。
岸本区政の不合理な行政運営と情報公開ナンバーワンは偽り。質問者は安西明、国民。区長の私的公約集、里子ビジョンは経営会議に諮らず、企画課長が決裁しています。行政計画でもない公約集を全庁職員に進行管理を行わせることは異例です。
区長の選挙公約は、当選後は区政運営の指針となり、区職員が進行管理を行うことは当然です。
昨年同様、里子ビジョンの達成状況、最新版を公開するべきです。なぜ非公開なのですか？法律に抵触する懸念があるからですか？
達成率の算出方法が人によって異なるため、公表は控えました。なお、達成状況の公開は選挙活動には当たらず、違法性はないことを複数の弁護士に確認しました。
リーガルチェックで違法性がないとしながらも、情報公開請求による弁護士の回答が黒塗り非公開は不自然です。不都合な指摘があったのではありませんか？
回答内容の公開が前提になると、弁護士が率直な意見を述べることに躊躇し、区が十分な意見聴取ができません。
法律相談は公費で実施しており、履行確認は不可欠です。決算審査で内容が確認できない場合、公費支出の妥当性が問われますが、
履行確認は所管課で実施しています。
以上が区政を問う一般質問の用紙です。なお、ここでお伝えしている一般質問の内容は、当時の発言をもとに構成しているため、現在の状況とは異なる場合があります。